って言ってますね。私たちのために十字架にかかり3日目に死ぬ誓って蘇ってくださった主に期待しながら御言葉に期待というふうに思います。おはようございます。いよいよ今週はですね、白馬キャンプに行くことになっております。まあ、一つは全国ゴスペルコンテストという賛美大会がありますけれども、それだけではなくて白馬キャンプというのは、まあ、全国から700名弱の方が集まってですね、今までは今年は増えるかもしれませんが、まあ、持つキャンプで私の教会と特別な時であります。特に今年はですね、新井浩二牧師、まばしキリスト教会の新井浩二牧師という方が来てくださいます。でこの方はですね、1950年代に活躍したキャサリン・クルーマンというね、ちょっとアメリカで非常に多く用いられた癒しの器、ちょっと並外れた癒しの歌でしたけれども、そのすごい癒しが起こった人なんですけども、そこの集会に不思議な形で導かれて、そしてその集会の時に特別に個人的に祈られた時に、これから大きなことが起こるって予言されたんですね。でその後に真橋教会と新井牧師は、まあ、1年間聖書を調べた後に、まあ、今も癒しがある聖霊のバプテスマのこととか話し始められまして、そこから癒しが非常に顕著に始まってきたわけであります。その結果、まあ、当時の日本の教会はちょっとまだカリスマに目が開かれていませんでしたので、まあ、いろんな立場を持っていたんですけれども、まあ、辞任しなきゃいけないとかいろんなことが起こったんですけれども、まあ、カリスマの働きの機種って言ってもいい神が建てられた器だったんですね。で癒しがすごく起こった。で大きなことっていうのは癒しの働きかと思ったんですけれども、パウル牧師はこの前の東京カリスマ世界言っておられましたけれども、私はそれはそうじゃなくてこれから起こってくるリバイバルのことだと思うと言われたんですね。で私もそのパウル牧師がおっしゃることにはなるほどと思ってアーメンと思います。神様がそのこれから大きなリバイバルが起こってくるぞということを、まあ、言われたその、まあ、器ですね。その方が今回、まあ、キャンプに来てですね、2日目の夜話をしてくださいます。最初は開会礼拝です予定だったんですけども、ちょっと新井牧師のご都合の関係でメイン2日目の夜一番メインの時にですねお話しされることになりました。ぜひですね、覚えてください。なんか特別な神様の語りがあるだろうと思います。それともちろんパウル牧師を通してですね、ヨーロッパに行かれました。これはもうずっと予言された言葉の常時でですね、で具体的に今回はヨーロッパの、今まで何回もヨーロッパに行ってますけども、今回ヨーロッパで具体的に働きが始まって、チェコのプラハではプラハ教会が始まって、サリーさんが再び予言通り建てられて、そこに新しいプラハの人たちも集まってきて、いきなりですねちょっと今までとは違う段階に入った。そしてパトモスに行った後ですので、神様は特別な何か導きと用意をされていると思いますので、まあ、期待してほしいと思います。ですからもちろん賛美大会のためなんですけども、それだけでなくてそれとともにそういう大きな御心の中で神様はですね用意されている祝福があると思いますので、行く人たちはそれを本当に霊的な祝福をですね受け取って、あともう一つ個人的にはですね、賛美隊として帰ってこれるようになりください。ただ歌う人とかじゃなくて本当に賛美隊として一人一人が帰ってこれるようにですね、そしたら皆さんが賛美隊となったら教会の礼拝がさらに大きく変わります。今も素晴らしいですけどさらに大きく変わります。さっきお話になって本当に天が開かれてきますね。だからそういう、そして奇跡とかが当たり前のように起こってくるようになるでしょうから、それをねぜひ祈ってほしいと思います。で個人的にはですね、それの白馬打ち上げ花火じゃなくて、そこで恵みを受けてそれを持ち帰ってきて長崎教会で待って祈ってくださった方々や、そういう方と一緒にその恵みをお互いに流して、教会キャンプですね、8月13、14日から17、15、16とあるんですけど、その教会のキャンプの時にその恵みがなんか深く浸透していくんじゃないかと本当に思ってるんですね。教会キャンプはすごく楽しいんですけど、ただ楽しいだけじゃなくて霊的にもすごく大きな祝福があるというのを思いますので、ぜひですね、白馬に行けない方も白馬に行く方も教会キャンプでお待ちしていますので、ぜひですね、オンラインの方々これでいいんですかね、これお待ちしていますので、全国から来ていただきたいと思います。お真面目に思います。長崎教会のキャンプのことはね、私が言ったんじゃなくて、佐世保教会の山田牧師の息子さんがね、小学校の頃から参加してて、もう今東京でもう社会人になって活躍しておられますけれども、その方が何かが起こる教会キャンプって言ったんです。で本当に確かに毎年何かが誰かに起こるんですよね。で確かにそれは白馬でももちろん起こってますし、やっぱりクリスチャンが集まって共に礼拝をしたり共に神様をおめでたえるときってのは、そこに神の臨在が起こりますから何か起こるんですね。ぜひね、主に期待して集まってほしいと思います。さてそれで、今日はルカの一章の、マリアの受胎告知と言われているとても有名なところからお話をしたいと思いますが、今日のキーワードは一章の37節の 神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉です。でこれはクリスチャンではすごく有名な御言葉というかみんなよく知ってるんですね。神にとって不可能なことは一つもありません、ね、私たちには不可能なことはたくさんあります。限界もたくさんあります。でも神様には不可能は一つもないということなんですね。本当にその通りなんですけども、これはどういうシチュエーションで語られたかというと、これは、マリアのところに天使がやってきます。ガブリエルという天使なんですね。でガブリエルという天使は神様からのメッセージを伝える、まあ、そういう使命を持った天使なんです ね, ね、まあ、ガブリエルというとね、濁点がいっぱいあるとなんとなく響きがなんと言えませんけど、でも神様のメッセージを伝える役割を持った天使がガブリエルなんですね。だからマリアのところにやってきて、そしておめでとう恵まれた方っていきなり言うわけですよ。で皆さんね、聞いてみたいけど、天使に会ったことのある人いますかね。遠慮なく別におかしな人だと思いませんから安心していないですかね。時々いらっしゃるんですけども、もし天使に会ったらどうなると思います。羽があるかどうかチェックしますかねあるいは待ってましたって言うんですかね。本当に天使が来たらね、どうも聖書見たらみんなね、恐れてる、恐れてるのは怖いっていうのは恐れじゃなくて、畏敬の念というか、なんていうかこう、ね、なんかそういう感じだみたいですね。この時も戸惑ってたって書いてあるし、その後に恐れてはいけませんって書いてあるから、こう本当になんていうかこう天使が来たらなんか驚きっていうか恐れが来るんでしょうね。この時もマリアのところに天使がやってきてですね、おめでとう恵まれた方、主があなたを共におられますって言われたんですね。とっても祝福の言葉なんですけど、天使が来ていきなり人のこと言われたらですね、何のことかわからないから怖いわけですよ。でびっくりして、ね、何のことだろうと思ってると、18、30節ね、怖がることはないマリアって、ね、言うわけですね。優しいですね、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのですよ、ご覧なさいって言って具体的な話なんです。あなたは身ごもって男の子を産むってその名をイエスとつけなさい。そのイエス様って、イエスっていうのは優れたものとなって、それは意図高い方の子、神様の子供だってことですね。でその子に父ダビデの王位を与えて、とこしえにヤコブの世を治め、その国を終わることがないと話すわけですよ、ね、具体的に、ものすごく具体的に。ちょっと分かりにくい方もいるでしょうけど、うんと言えば男の子ができるよって、その男の子の名前はね、何にしましょうかね、私今日誕生日だから誠、ね、誠とつけなさいと、ね、でこの子は足は短いけど、ね、面白くないですね若い時は気は短いけど、年取った気は長くなるとかね、まあ、具体的にわけですよ、すごく具体的に、ね、そしたらところがね、マリアとしては驚きなんです。なんでかって言ったら、まだ男の人を知らないフィアンセがいたんですよ、ヨセフというね、いい名付け、ね、で前も言ったと思いますけれども、イスラエルではいい名付けってのは結婚したのと同じように扱われますが、しかしもちろん結婚するまでは別々に暮らしてますから、男の人知らないわけです。だから子供なんかできるわけないんです、当たり前です。だからびっくりしてですね、マリアはですね、当時そんなことあるんですかって、私はまだ男の人知らないんですよって言ったんですよね。そしたらですね、今日のところです、そういうステーションですね。その時に天使が言ったんですよね、聖霊があなたの家のどんなもので、そしたら神様からの意図と相方、神からの力があなたを追うので、だから生まれる、できるんだ、そしてその子は聖なるもの、神のこと呼ばれると、ね、見どころなんて、こうエリザベツってですね、バブテスマの中にを産んだ、年を取ってから産んだエリザベツって言うんですけども、エリザベツもあんな年になって不妊だったのに、今妊娠して6回でしょ、あなたも聖霊の力によって、まあ、エリザベツの場合はエリザベツとダカリアの子なんですけども、マリアの場合は聖霊によって身をもって生まれますよって言われるわけですね。で神にとって不可能は一つもありませ ん, なんです。でこの御言葉はクリスチャン結構好きでしょって言うんです。でもね、文脈で見ないといけない。どういうふうに言われたかって言ったら、今日2つポイント話しますけども、神にとって不可能は一つもないって言った時に、天使ガブリエルがやってきてマリアに向かって言葉を与えたんですね。言葉を、神様の子が与えられるから不可能はないんだよって言葉があったんですね。でさ、神様の言葉ってね、力があるんです。どんな不可能も突き破っていくんですね。で皆さんが聖書を読んでいて、もちろん吟味しないといけませんけど、ある言葉がもう心にすごく飛び込んできたり響いてきたり、予言を通して語られて、もちろん吟味しないといけませんよ、確認ができて、確かに神様から言葉が与えられたと思ったら、そんなことこりっこないよと思ったとしても、神から与えられた言葉は必ずそうなります。いいですか、もちろん吟味しないといけませんよ、ね、何でも聖書に出て自分に都合のいい言葉を取ってそれを神の言葉ってのはダメです。でも本当に心に響いてきたりね、どうしてもその言葉が消えなかったりね、 あるいは予言を通して語られてね、本当に確認して確かに神様と確認ができたりね、はっきり神から言葉を与えられますと、それはどんなに不可能でも成就していくんですね。で、もう一つはですね、特別にその神から語られなくても聖書に書かれていていつでも適用できる言葉があります。これね、いつも喜んでいなさい、これ神の命令で、どんなことでもこれを適用したら神を愛する人々には全てのことが働かして益となるというロマ書の8章28節の言葉が適用できるから、どんな最悪が起こっても感謝する人は必ず最善になるんです。なぜそう言えるかって言ったら、そう書いてあるから、ね、ただその必ず最善になるんですけど、どういう最善かはわからないですね。だその時に神様から癒されるよっていう最善なら癒されるし、だから秋元牧師がよく言われるでしょ、ベニヤミン君が脳障害になって死を習うときに心から感謝をしたと。だから治らないでそのまま神の栄光を表すか、治って神の栄光を表すかわからないけど、この子にとって必ず祭典が起こって栄光を表すということはすぐ信じれたって、心から感謝したから。ただそれは実際治るか治らないかはまだわからなかったわけですよね。でも神様に親だから当然治してくださいって言ったら、癒すって言葉が来て確認ができたので、癒すって言い始めて本当に癒されちゃったわけです。ちょっと波外れた癒され方ですけどね。だからわかりますよね。だから感謝をしていくなら全部祭典必ずなんです。主に信頼するのは失望させることはないだから、主に信頼している人は絶対失望しません、ね、でもじゃあ失望しない、どういう具体的なことが起こるかはまだわからないですね。それは言葉が与えられたなんですよ。病気だったら治すとかね、あるいは少し長引くけども体が治るから待ちなさいとかね、いろいろ言われるわけですよ、ね、そしたらその言葉は必ずどんなに不可能に見えても成就してくるぞってことなんですね。この言葉を受けるってすごく大きいんですね。でこの時マリアに不可能、神にとって不可能はないと言われて本当に奇跡が起こりましたけども、言葉が与えられたんですね。で、既に言葉が与えられている人ね、話さないでね、その言葉はあなたの人生に奇跡をもたらします。で、言葉なんかないっていう人はね、聖書の中に、知ってますか、祝福っていう言葉が3伝あるんです。派生語って分かりますかね。祝福っていう言葉の動詞形とか名詞形とか形容詞形とかね、ちょっとね、派生語は8000あるんです。ということは1年365日、8000の祝福を全部受けようと思ったら360×、ちょっとややこしい10年でも3650だから20年でも追いつかないですね、1個ずつでもね。ということは毎日3つぐらい受けたっていいってことなんですよ。受けてますか。もっとクリスチャン祝福されていいんです。もっと厚かましく神様から言葉をもっともっとたくさんもらって、神の祝福をもっともっともっと私たちは見ていいんです。言葉があるなら不可能は崩れるんです。だからね、奇跡とかいうのはですね、宝くじに当たるようなもので、一生に一回あったらハレルヤって思ってる人は間違いです本当にイエス様を信じているならば、そして本当に御言葉に触れ神に祈りながら身体の教会につながって本当に神様と共に歩んでいるならば、もっと頻繁に奇跡は私たちの生活に起こるんです。大きな奇跡も小さな奇跡もその人にとっては奇跡ってありますからね、必ず起こってくるんですね。で、それは言葉がポイントなんですね。だから皆さんね、サタンはですね、いきなりね、私の信仰を奪わないんです。まず教会から話す、そして神の言葉を奪うんですね。これが特徴なんです。だからしっかり神の言葉を持っててくださいね。これは奇跡なわけですね。先週1週間パトモスにチームが出ておりました、ね。で、終わりの時のことをいろいろしません、いよいよ黙示録の本が出ると思いますけども、でその時に私たちは断食してお祈りをしたんですね。その時に、大牟田の牧師の方が来られて一緒に断食をしました。証がいっぱいあって感動的な証もあるんですけども、ちょっと公ではまだ控えなきゃいけないのもあるんですが、その大牟田の牧師面白かったんですね。大牟田でですね、神様、ゼロ開拓だったんですね、奥さんと一緒にね。で、その大牟田に行った時に、何をして働きをしようかと思った時に、神様がゴスペルクラブを作りなさいって言ってきたんですね、祈っててね。私も軽くね、ゴスペルクラブやってみたらって、これは別に神の言葉じゃなくて軽く言ったんですけど、彼はお祈りして、で確認してやったわけですね。そしたらですね、奥さんがハンディを持っていて、かなりの重度なんですけども、それで介護をしてもらいます。その介護の人がゴスペルクラブに来たわけですね。そしてそこで救われちゃった、ね、 それからいろんな助けをしてくれるようになってきたのね、仕事以外でもね。そしてそれで最初よかったんだけど、そしたらその市の施設を借りてやってるので、いつもね、まだ回答がないから、そしたらその市の人たちが候補に載せませんかって、いわゆる市政だよりっていうんですかね、ありますよね、長崎はアジサイとかいうのかな、なんか分かんないけど、市政だよりみたいなのあるじゃないですか、ああいうところに載せませんかって向こうから言ってくれたから、あ、じゃあ載せてくださいって頼んだ。向こうから言ってくれたのに全然載せてくれないとしたらね、ところが前回か前々回だったかなの断食生涯に来ていた時に、今回じゃなくてその前の断食生涯に来た時にお祈りしたんですって。そしたらね、最終日に電話かかってきてね、次の号に載せますからって言ったので載ったんですよ、ね。そしたら ね何人来たと思いますか。ゼロ回答ですよ、知り合い誰もいないんですね。そこで16人来たんです、いきなり16人。で、それがどうしたと思う人もいるでしょうけど、開拓やった人は分かります、16人来ないですよね。16人やってきた、すでに3人ぐらいいたから、ね、その自分とその人と3人ね、全部で19人やったと言ってました。あ、16人来たので何をどうしていいのか分からなくて、みんなゴスペル教師と思って指導者がいると思ったら誰もいないのでだからびっくり困っちゃって言ってましたけど、ね、まあ、あれゴスペルクラブなんですよ、ね、だけどよかったなと思ったんですよね。それでなんかすごく反応が良かったみたいですね。で、実はその前があるんですよ。彼は大牟田に行く前に荒尾にいたんですけど、まあ、熊本にいたんですね。熊本にいて荒尾の牧場したんですけど、玉野の集会もしたんですけども、玉野やってた時にいわゆる荒尾は癒しだって言われたんですね。で、玉野は賛美隊だって言われた。ところが自分はそんなに歌が上手いわけじゃないし、奥さんもグルーファイス乗ってて、今は声結構出すんですね、いい声です。出したら当時はあんまり、ね、声出さなかったんですよね。それでね、ね、ところが神様がね、賛美隊って言うからですね、玉野駅に行って夫婦で歌うわけですね。度胸あると思いますね、たまんないですよね。そしたらですね、ありがてですね、いつも笑ってくる人は今日寝てますので、ちょっとすみません、ありがてですね、ね、駅員さんがやってきたんです。ここは駅の構内だからやめてください。神様に言われて行ったのにね。でも彼はめげないですよね。わかりましたって言って場所を変えてやったんですね。ちょっと駅から出て、2曲ぐらい歌ったらまた駅員さんがやってきて ね、すいません、ここも駅のなんていうか、なんていうか、なんていうか、まあ、なんていうかな、管理の中にありますのでやめてください。冷たいですね。ほいで普通それでやめると思いませんか。やっぱそうです。そしたらね、わかりましたって言ってね、怒りもしないで、偉いと思いますよね。私危ないですね、怒っちゃいそう彼は怒らないでね、わかりましたって言ってバス停に行ったんですよ。で、バス停でバスに乗るのを待ってる人たちの前で二人で歌い始めたんですね。私ね、神の言葉に立つとすごいと思うね。そしたらね、やっぱりちょっとね、実はもともと料理人でね、フランスのトップホテルに行って料理長だったんですけど、指を切っちゃった人がいるんです。その結果もうハンディを持ってこう指を切っちゃってね、で柔道のオリンピックで金メダルを取った人とも友達なんです。その人がね、スーッと前を歩いていって通り過ぎたんです。その人知りませんよ、ただ口慣れてるから、今ハンディ持ってるから。ただ一回通り過ぎてまた戻ってきてね、じーっと聞いていってね、そのうち声かけてきたんですね。で、そして仲良くなったら家まで教えてくれたんで、次の日訪問したんですよね。救われました。その人は集会にきちっと来てるんですね。そしてその人が山川のハンディを持った女の子も連れてきた、若女の子。その人は5年配なんだけど、でその山川の女の子は教会来るようになってから、ちょっと知的な問題がある、知的障害者なのに随分良くなった。それで山川で洗礼を受けました。いやね、まあ、主の人はあんま驚かないんですね。あ、そうって感じですけど、普通こういうことは起こらないんですそして皆さん、そこから始まってですね、今はどうなったかというとですね、玉野駅で駅のところでやってももう駅長は起こらなくなったんです。それで玉野でやるときはいつもそこでやっております逆転しちゃったんですよね。だからね、神様の言葉があるときにね、まあ、申し訳ないけどそんなうまくないし、当時は奥さんもあんまり声出さなかった、ね、今はすごい声出されますけどね、あれで歌ってどうなるんだろうって人は考えるんですよ。 ね、で案の定駅員さんがねやってきて向こう行けってやめろって言われて、で言ったらまた言われて、でも主が言った通り彼らを通して神様に出会う人がいたんです。あれ、神の言葉っていうのはね奇跡を起こすんです。神の言葉っていうのは不可能を突き破るんです。マイナスをプラスに変えちゃうんです。いや、神の言葉に触れてください。そして語られたら大事な自分のことでも誰かに何かしても、これは奇跡をもたらすんですよ ね。そしてそれが一つね、ちょっと時間がないから次いきます。でそして次はですね、神とって他の一つもありませんと言われたんですよ。で私たちはあのマリアからイエス様が生まれて、マリアは素晴らしいと思いますね。神の母ではないですよ。人となったキリストのお母さん、ね、人となったキリストのお母さんであって神の母ではありません。神に母はいません。いいですか、これは間違いません。でも人となったキリストのお母さんですね。だからそういう意味でやっぱり素晴らしいですよね。特別に選ばれた人です、ね、でマリアは素晴らしいなと思うかもしれませんが、冷静になって考えますと、処女なのに子供ができるわけですね。で彼女は天使から言われたから、アメン、分かりましたっていうことですけども、フィアンセは信じてくれるでしょうか。ヨセフさん無理ですよ。だって実際聖書であれ、ヨセフは最初内密にさらせようとしていたってはっきり書いてある。思ったでしょうね、マリアあんな可愛い顔してね、あ今日アキオちゃん可愛いの来てました ね、あね、あんな可愛い顔してマリア、ね、一体誰の子なんだって。でもヨセフは本当に愛したんですね。内密にさらせようとしたって書いてある、はっきり聖書。怒ったり文句言ったりしないで。そしたら天使が夢の中で現れて、いや精霊による子なんだよって言ったんで、あそうだったんだと思って受け取るわけでしょ。それは結果ですよね。やっぱり案の定ヨセフは最初、ね、あのショックを受けて晒せようとするわけじゃないですか。ましてや皆さん隣近所マリアがね、いや違うんですか、精霊なんですよ、神様が来て天使がやってきて精霊によって身が持ったんですよと、あそう精霊様って言うと思いますか2000年経った未だにイエス・キリストはマリアの聖子だったって言ってる人は山ほどいるわけです。信じてない人たちは。そういう小説を書いた人たち1冊2冊じゃない、何冊もあるんですよ、歴史上。それぐらいマリアは分かったですよ。でもマリアは何て言ったかと言ったら、本当に私は主の恥ためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますように。恥ためっていうのはね、女性の場合恥ため、男性の場合しもべ、ね、あなたのおっしゃる通りですって、もうあなたのおっしゃる通りになりますよねって言ったとき、実はもうちょっとうんと食らいでからした覚悟を決めたっていうかね、あこれで誤解されるだろうな、もしかしたらヨセフがもう離れてるかもしれないな、それでもいい、神様おっしゃるならそうしようって引き受けたんですね。十字架を引き受けたんですね。その時奇跡が起こったのであります。でちゃんとヨセフには神様が天使を通して夢の中で現れてくださったわけですね。奇跡が起こる時一つ甲斐があってね、十字架を引き受ける人がいるんです。十字架を引き受ける人がいるとき奇跡は起こってくるんですからね。逆転が起こるんですね。秋元牧師が献身するとき、奥山実っていう宣教師の方、日本のキリスト教会の重鎮です。大川崎道牧師とか新井浩二牧師もそうですけど、奥山実さんっていうのも、これはもう日本のキリスト教の重鎮の方ですね。でこの方を通して彼は献身したんですけども、パウロ牧師はこの方は若い頃ですね、京都で牧師してたんです。福音自由でね、それでねすごく成功してたんです、若い子たちもって結構ね。で彼が一つだけなりたくないものだったら、宣教師だけは絶対なりたくないと思ってた。日本に来てる宣教師を見てたし、行った宣教師を見てて、宣教師だけはなりたくない、それだけはならないって決めてたそうです。そしたらある時なんか宣教師がなんか来て証しをして聞いてて、そしてあ大変なんだな宣教師と思ってたら、いきなり聖霊がですね、あお前もなれ、あなたもなれって言われた。で無視したんですって。無視したんだけど、こうしつこく迫ってきて、もう最後は逃げれないまで追い込まれたんですって。で宣教師だけはなりたくないと思ってたんですね。ところがそれで彼は最後はね、もう神様には逆らえないからね、分かりましたって宣教師になったんです。引き受けたんです。そしたらインドネシアに行ったんです ね。そしたらね、面白いのは、ね、奥さんは宣教師になりたかったの、中国に行きたかったんですって、奥さんはね。でもね、彼はね、インドネシアに行くってね、夫は、つまり夫に従えとか言って中国に、インドネシアに行ったそうです。そう、奥山選手行ったから、面白い。インドネシアに行ったら、華僑だらけで、 3丁6時に宣教したとかですね面白いこと言ってました、ね、妻の祈り勝ちですとか言ってましたけど、それで宣教師に行ったら、彼は福音自由だからカリスマなんか全く神学的に否定しているグループなんです。ところがインドネシアで現場で、あ、まあ悪霊出しが次から次に起こって、いっぱい悪霊出しに関わったんです。そして彼はその中で霊的に閉ざされた目が開かれて、いろんなカリスマ体験をしたんです。悪霊を追い出しの奇跡とか、生きて働く神をいっぱい体験したんです。それをレポートでどんどん日本に送った。そしたらそれがすごく持ち上げて言ってました。日本に帰ってきた時は向こうで持ち上げて、日本でも持ち上げて、それでいっぺんに働きがもう2倍の祝福だって、本当にそうですよね、なったわけですね。でその一つの習慣の時にパウロ牧師が献身したわけですよ ね。で面白いですよね。それだけは嫌だと思ってたけど、神様に言われて引き受けた時に逆に起こっていっぱい奇跡を体験したわけです、そのインドネシアでね。それでそれを日本に持ち帰ってきたら日本でも祝福が起こったわけですね。でそのね、奥山さんが面白いことを書いてるんです、本の中に。こういう例をするつもりじゃなかったんですけど、ちょっとね、さっき乗ってたら促しがあったから、ちょっとこの今日の例はとちょっと違うんですけど、でもちょっと言いますね。本の中にあった、その奥山先生がね書いてる本の中に、ね、あとね、東大のね教授がいたんです、女性の教授、教育学の教授ね。それですごく人気のある先生だった、すごくね。とはその先生には子供が3人いてね、2人目までも子供も東大生、ね、優秀。3人目がこれがもうちょっと問題児だった、これでちょっと問題児になっちゃった、ね、で実はお母さん分かってた理由は、自分がすごく売れっ子の先生で全然子供に構ってあげれないんですよ。で教育学の権威ですから分かってるんですよ ね。あ、だから子供はこうなってるってね。どうしたと思いますか、この先生。東大の教授をパーンってやめたんです、スパーンってやめたんですね。そしてね、こういう言い方は私は好きじゃありませんけど、まあ、あえて言いますよ、一階の主婦と母になったんです。私一階の母と思ってませんけど、母親業ってのはものすごいお金に代えがたい価値ある仕事だと思いますけど、本気でやれば、ね、でも彼女は東大の売れっ子だったのに辞めて母に徹するんですね。でその男の子と手をつないでですね、遊ぶわけですね。でその子と一緒にずっと過ごすんです、2年間。2年経った時、息子なんですけどね、言うんですよ、お母さん大学に行っていいよってですぐ行かないで、それから半年ぐらい経ってから大学に戻るんですね。その息子はその後おかしくなりませんでした。そしてお母さんは以前よりももっと持ち上げちゃったんですね。これ実はですよ、名前ごめんなさい忘れちゃいました、名前もちゃんと書いてありましたけどね。で多くの方はですね、十字架を引き受けない。でマリアはキリストの墓に選ばれましたけど、これは奇跡なんですけども、十字架を引き受けたんです。で十字架を引き受けると奇跡が起こる。治らない病が治るんです、神の力によって。こじれ切った人間関係は回復してしまうんです、神の手によって。どんなに傷んだ心も癒されてしまうんです、神の手によって。私たちが本当に神様の言葉を受けて、そして神様がおっしゃる、人間的にはいやと思うこともあったり、ね、そんなことやったら孤独になるなと思っても、あえて感謝して喜んで引きますと逆転が起こるんですよね。これでこれはね、皆さんね、現実です。で皆さんね、その時に今痛いけど我慢してなと思わないでください、喜んで引き受けてください。何か必ず奇跡が起こって逆転しますから。だってこのね、山田先生は2年経った時、息子の方が大学行っていいよって言ってね、それで行った後もっと祝福されちゃったんですもんね、現実に。でさっきのお話なんですけども、そして大牟田に行ったね、牧師ね、この方はもともと熊本にいた。なぜ熊本にいたかというと、もともと島原にいた。ところが長崎県は原爆の手当はあるんですけども、障害者に対する手当はその影響で弱いんです。で熊本はすごく暑いんです。これはもう分かる方に分かります、全然違うんです、すごくいいんです。で彼女の奥さんはかなり重度のハンディを持っているので、全然違うんです、向こうに行ったら。で介護でもすごく手厚いんです。でところが大牟田に行くと、福岡に行くと、福岡の方が都会だと思うでしょうけど、熊本の方が進んでるんです。大牟田に引っ越してしまうと、介護のためにもらえる時間は、ね、半分に減るんです。ということはご主人がその分やらなきゃいけなくなるんです。 でそれだけじゃないんですね、いろんなハンディがあるんです、ね、で奥さんがね辛かったわけですよ、ね、それでもあのご主人がね神がしますからって言ってね、で実はあの祈る時いつも言われました、キャラ牧師祈ってください、本当に心がなりますようにって、本当に心なんでしょうかとか言ってくれましたよね。いや辛いわけですよね。でもね最後奥さんがね分かった、自分も受け取るって言ったんですよね。そしたら何が起こったかというとね、大元に移ったでしょ、ね、でいくつか、まあ、証しが山ほどあるんですけど、まあ、一つに絞りましょうかね、どれがいいかな、3つぐらいあったんですね。で1つはあのお風呂に入るのが彼女は好きなんですけど、ハンディを持っている人の入浴ってすぐ時間かかるんですね、まあ、2時間かかるんですって、ゆっくり入ると。ところがね入浴 の, デイキあのケアはサービスはしてもらえないんですよ、このあのそっちでは。でデイケアに行かなきゃいけない。デイケア知ってますかね、私はよく知らないけど、私の父もデイケアに行くんですけど、デイケアの風呂は嫌いなんです。スズメの行水みたいなんですって。だから銭湯にいつも行ってます、ね、で彼女は2時間かけて入らなきゃいけない、ハンディを持ってるからね、パッとやられたら困る。ところがねその3つぐらいあって、一番なんか行った時にきつかったところがあったんだけど、でもそこに促されて行ったら、そこだけは2時間かけてやってくれるんですって。面白いですね。あの本当は間がいっぱいあるけど全部はしょって言ってます。でそれがまず一つね。それだけじゃなくてですね、あの彼女はあっちこっち行くのが好きなんです。でも行けなくなったんです。そしたらね、介護センターがあってですね、いくつかあったんですけど、あるところに決めたんですね、導かれていいのって、ここって、そこに決めたらですね、そこから来たワーカーが3人とメッセージを信じました。そしたらそこがですねプランを持っていたんです。どういうプランかというとですね、これからハンディを持った人たちをいろんなところに連れて行ってあげるプラン、わかります？遠出するプランというのを、ね、仕事として企業としてそれを確立させようと思って、でもまだしてないんです。これからそれをしようと思ってた。でそれは申請するときにいろんなデータをちゃんとつけて、こういうふうにやりますということを申請しないといけない。そのためには、やらないといけない。実際にモニターになってくださいと言われた。モニターってありますか？モニターっていうのはですね、実際にそれをやるわけね。向こうから頼まれた。モニターって何ですか？いやだから あっちこっち連れて行きたいんですけど、どこですか？ハウステンボス。いやいいですけどって言ってね、いや交通費も入場料も向こうの食事代も全部こちらが持ちますから、で奥さんだけじゃなくてご主人も一緒に2人で、2人とも両方ケアワーカーもつけますから行っていただけませんか？そしていろいろアンケートに答えていただいて、そうしていただければいいんですけどって。まあいいでしょう。次はですね、大分のサファリパーク。でその次はもっとすごい遠いところなんですけど、言わないでくれって言うから言いません。飛行機乗っていくところ、飛行機代も全部持ち、ワーカー付き、2泊3日ぐらいです。奥さん喜びましたね。辛い思いをするって、もう神様おっしゃるなら喜んでいこうって言ったら、熊本行った時行けなかったところに全部タダで、愛するご主人と、ね、頼まれていくことになっちゃった。最近明るい。だから路上ライブの時に今まで声出せなかったのに声を出して歌ってる。偶然と思いますか？とんでもありません。これが神なんです。神様は私たちに意地悪なんか絶対にしません。神様が十字架を語るときは、その向こう側にあるもっと大きなすごい奇跡と祝福が待ってるんですね。奇跡と逆転が待ってるんですね。私がその神の言葉を引き受けて喜んで引き受けますと、必ずねその向こう側に逆転が待ってるんですよ。祝福が待ってるんですね。それはどうぞ皆さんね覚えてほしいんですね。で聖書を見るとね、奇跡が起こるときに実は必ず十字架があるんです。でもそれいいですか？十字架ってなんか否定的に見せておいて、そうじゃない。十字架の向こう側にすごい祝福が待ってる。クリスチャンそれを見なきゃ。そうしますと喜びが湧くわけですね。だってさ、もう十字架ってサタンが勝ったときわけですよね。でもそのとき神が完全な勝利を取ったわけですよね。で十字架がなければ私たちもここにいません。私たちもその主がおっしゃる言葉を引き受けたときに奇跡は必ず起こるんですね。でこれから皆さんね、奇跡が現れてきます。時ってありましてね、ちょっと今まで忍耐の時でしたけど、これから現れてくる時ですよね。ただ言葉と、それからもう一つはその言葉を引き受けて喜んでね、いいことばかりじゃないですよね。マリアにしてみたら、あ誤解されるなって、 もしかしたらヨセフもは逃げているかもしれないなって分かりますよ、それぐらい。でもそれでも神様感謝しますと受け取った時に、ヨセフにはちゃんと神様が夢で現れてくれて、ね、素晴らしい夫婦ですよね。お互い神の言葉を信じた、ね、で逆でも起こるわけですよ。どういうのね、それを、ね、覚えておいてほしいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私の人生に素晴らしいことをたくさん表してくださいます。私たちの肉は楽なこと、そればかりを求めますが、神様が奇跡をなされるとき、言葉を持って語り、時として十字架が語られることがあります。私は愚かでマイナスしか見ませんが、実はもっと大きなことをあなたが用意されていることをありがとうございます。私はそれにしっかりと目を留めて、喜んでそれを引き受けて、神の栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があるとお祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に神様に、自分のことでも家族や友人のことでもどんなことでも結構ですので、おっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、お一人お一人があなたに祈ったこの願いと求めに答えてください。キリストイエスの名によって、父様、あなたに求めます。心と体を癒し、問題を解決し、解放と解決を与えてください。主イエスキリストの名によって命ず、心と体を癒しされよ。脳梗塞で壊死した脳をイエス様って命ずる。生き返れ。膝の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる。癒しされよ。腰の痛み、イエス様の名によって命ずる。癒しされよ。気力が最近慣れてきてるな、気力が、体というものが精神的に気力がなんかこう慣れてきてるって思ってる方がいらっしゃるんですけども、その方は、それをマイナスと思ってはいけません。神様に委ねるという方向に持っていきなさい。そして神様に、あなたはその中で感謝を徹底していくならば、感謝をなしていくならば、なんかそこから今まで開かれなかったことから開かれていきます。あなたはすごく自分でどちらかというと頑張ったり積極的に切り開くタイプでしたけども、そういう気力がちょっと今慣れています。でも神様はそこからあなたに委ねる、そして感謝することを通して神様が働かれるというのを、非常に具体的にあなたの生活の中で、お仕事の中で見せようとしておられます。なんか人間関係の中でなんか失いたくないってすごく思ってる人はいるんですけども、あなたは失いません。でもあなたはそのことによって縛られてはいけません。その人の言葉やその人の態度やその人によって振り回されないようにしなさい。しっかりと私に心を定めなさい。その時にあなたは自由になる。その時、そこから逆に関係は回復してくると知られます。なんかある方は自分の飯はこれだって思ってるんですけれども、もう一度吟味をし直しなさい。妻の飯に夫が従うのではなく、夫の飯に妻が従うとき、健全な歩みと働きが開かれてきます。逆転している方がいらっしゃいます。これをこのまずそこをしっかりと矯正しなさい。そのことによって飯がはっきりしてくるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人にあなたが触れ働いてくださっていることを感謝いたします。なんか本当は深いところでは願っているんですが、しかしなんかそんなことはもう願っても無理だ、あるいは願っちゃいけないって思っている人がいるんですが、関係の回復、もう壊れてしまった関係の回復を深いところでは願っているんですが、しかしもう無理かな、あるいは願う資格がないなと思っている人が、資格がない人などいない。十字架によって許され贖われたあなたに大胆に求めることができます。大胆に願いなさい。感謝を持って願いなさい。私は回復する、取り戻す年は恐れます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハ 子犬が悪場、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々とともに、一同とともに、今ものちもとこしやまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いします。